今日の御言葉はヤコブへの手紙1章の13節から27節でございます。お読みいたします。ヤコブの手紙1章13節。誰でも誘惑にあった時、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されたことのない方であり、ご自分で誰を誘惑されることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。すべての良い贈り物、またすべての完全な贈り物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお生みになりました。私たちをいわば非動物の発穂にするためなのです。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴輪をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいのです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。今日は罪との戦いということで、喜平牧師に説教していただきます。
それでは1章21節をお読みいたします。ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。ヤコブの手紙を見てまいっております。といっても月に1回回っていくだけですので、毎回ちょっと前になりますので、ちょっと忘れてしまっているとは思いますが、それを思い出しながら聞いてまいりたいと思います。今日の箇所はまとめて言うならばこうなります。罪に対する戦いに従事し続けるということになります。罪に対する戦いに従事し続けると いうことになります。まあ、他の言葉で言えば悔い改めについて、この部分は語っています。それは信じたときに、初め信じたときに私たちが神様に立ち返った、その一回的な悔い改めというよりも、クリスチャンになってからずっと続けていく悔い改め、そのことについて、言えると思います。今日の箇所はパウロがエペソ書やコロサイ書で言っている言葉を詳しく説明したものです。その言葉は、古い自分を捨てて新しい人を着なさいと、パウロはエペソの教会、またコロサイ教会に言いました。しかしその意味についてはパウロはそんなに語りませんでした。古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着なさい、その意味をヤコブは今日のところで詳しく語ってくれていると思います。今日の箇所は3つの部分に分かれています。1つ目のところは13節から18節のところ、13節から18節のところ、ここではまず源ということが語られています。罪の源、または善の源。つまりここではまず敵を知れということが言われています。私たちの戦いの相手は何であるか、それは罪である。その罪の源は何であるかということが私たちに対して語られています。そして2つ目には19節から21節です。ここで語られているのは古い人を脱ぐべきことが語られています。古い人を脱ぐというのはどういうことであるか、これが罪との戦いの1つ目であります。そして3番目のポイントは22節から27節、ここでは新しい人を切るということ、22から27は新しい人を切るということが罪との戦い、その2つ目として語られています。このヤコブ書、それを見ていきますと、適用はそれを読むだけでされていきますので、直接この御言葉の中に入ってまいりたいと思います。それでは13節からまず見てまいりましょう。13節、誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。まずその前に、前回私たちが見ました1節から12節のことを少し思い出してみたいと思います。1節から13節のところ、11節のところ、そこでは信仰ということが語られていました。まず1節から4節のところで、忍耐を完全に働かせよというふうに私たちは語られました。試練の中でもそれを喜びとしなさいと、しかもこの上もない喜びとしなさいというふうに私たちは言われました。しかし私たちは健全に判断すればですね、 試練をこのような喜びとするというのはおかしなことであるということに気づかなければなりません。もちろん試練そのものを喜びとするわけではありません。そうではなくて、その試練の中にあっても神様の愛を信じるということです。それを通しても神様は私たちに良いものを与えてくださる。その試練を通して忍耐を、忍耐が生じる、忍耐を与えてくださり、そしてそれによって私たちを成長し完全なものにしてくださる。主の愛を信じるという信仰がまずこの一つ目の部分で語られていました。試練の中にあっても主の愛を信じるということが、そして二つ目には五節から八節のところでした。そこでは信じて願うということが語られていました。つまり祈りということです。つまりここでは信仰による主との交わりに生きるということが語られていました。信仰による主との交わりに生きるということが、語られていました。そして3番目には9節から11節のところで、自分の主にある高さ低さを誇りなさいというふうに言われていました。つまり身分の高い人、富んでいる人たちは自分が神のしもべであるということを覚えて低くなりなさい。貧しい者たちは自分が神の子であることを覚えて高い、自分の高い身分を思いなさいというふうに言われていました。それはつまりこの世の基準で、この地上での価値観で生きるなということです。私たちがイエス様によって召された者として、イエス様の十字架を基準にして生きなさいと、主を誇りなさい、主のみを誇りとせよ。つまりそれは言い換えると、主のみに信頼する、絶対的な信頼を寄せよ。お金でなくて、自分の能力でなくて、さまざまなこの世的な地位ではなくて、また自分の若さや、そのようなこの地上の力、価値を基準にするのではなくて、それらを頼みとするのではなくて、私たちが恵みによって救われていること、神の子とされていること、神のしもべとして神様に今用いられていること、それを誇りとしなさい、それを信じなさい、それに信頼を置きなさい。神様のなさったことに絶対的な自分の存在の土台を置きなさいというふうに言われていました。つまりこの1節から12節のところでは信仰ということが語られていました。それは3つのことでした。つまり主の愛を信じること、1つ目に、試練においても、試練においてさえも主の愛を信じる。2つ目に主との交わりに生きるということでした。祈りによる主との交わり、そして3つ目に主のみを誇りとして生きなさいということでした。ヤコブはそこで信仰、クリスチャンとして生きるということは、救われた者として生きるということはどういうことであるかということを語っていました。主の愛を信じる、試練においても主との交わりに生きる、祈りを通して主の身を誇りとする。そして今日の13節以降のところでは悔い改めについて語っています。悔い改めということは罪との戦いです。私たちが日々の生活の中でどのように私たちの罪と戦っていけばいいか、罪との戦いとは一体何であるか、そのことについて今日私たちは聞くことになります。これらをヤコブは クリスチャンとして成長する、それを教えるために私たちに教えてくれています。クリスチャンとして成長すること、歩むということは信仰と悔い改め、信仰と悔い改めを私たちが生きる限り、私たちがこの地上から捕らえるまで生きるということです。その悔い改め部分を今日、聞いていきます。13節のところをお読みいたしましたが、誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。まあ、皆さんの中で誘惑にあったときにですね、神様によってその罪誘惑されたというふうに言われる方はあまりないかなというふうに思います。普通はですね、誘惑にさらされたらですね、サタンが私を攻撃しているとか、自分のその罪が生きているとか、そういうふうに私たちは考えるものですね。そしてそれは正しいことです。ではここで一体何をヤコブは想定しているんでしょうか。誰でも誘惑になったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。そんなことを言う人がいるでしょうか。ここで言っていることの根本はですね、自分が罪を犯すのは仕方ないことだということだということです。神によって誘惑されたと言ってはいけない。つまりこれは神様が計画されたことだ。どうせ自分は罪人である。自分の罪は仕方ないことだと私たちは言ってしまいがちになるということです。それならありますね。もう自分は罪人なんだから、それは罪を犯すのは仕方ない、そういうふうに考えますね。しかしそれではいけないということなんです。また私たちは自分のせいではないと言ってしまう。自分が罪を犯しているの、自分のせいではない、あの人のせいだ、お父さんのせいだ、お母さんのせいだ、子供たちのせいだ、自分の上司のせいだ、いろんな人のせいにします。そう言ってはいけないということです。確かに罪を犯す過程において環境というのは大きな影響を及ぼします。そしてそれは全てこの地上に起こりくること何一つとして神様のご制定から逃れるものはありません。しかし私たちは敵を見誤ってはならない。敵は私たちの罪です。この13節から18節で私たちは敵を知ることが求められています。私たちは戦いをします。クリスチャンの人生というのは戦いです。休みがありません。体は休んでいても心は戦っている。その戦いの中でまず敵が分からなくてはいけない。ギデオンのお話ではありませんけれども、暗闇の中で敵味方分からずに切りまくったと、そういう軍隊の話がギデオンのその詩式の中に書かれていますが、私たちが戦いをするときに敵がはっきりと分からなかったらですね、戦いにならないわけです。私たちの霊的な戦いも同じです。サタンは見えません。サタンは姿を隠して働きます。見つかりの姿にまで自分の姿を変えて私たちに働きかけます。サタンは見えません。だから確かにサタンは敵なんですけれども見えないんですね。私たちはそれをはっきりと認識することはできないんです。 ですから私たちの罪が敵である。その罪はどのように見分けたらいいか。私たちはその罪を狙わなくてはいけない。ところが私たちが罪を犯すときに、これは仕方ないことだ、自分は罪人だから、自分のせいじゃない、これ神様のご計画だからと言ってですね、罪を犯し続けるならば、私たちはもう敵が誰か分からなくなってしまうということです。これは頻繁にしますね。毎日のようにします。まあ、どうせ自分罪人だからこれぐらいするだろうと。しかしそう言ってはならないというふうに言われているわけです。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。確かに全て起こりくることは神様のご制定の中に入っていますが、しかし私たちを誘惑するのは神様ではないということです。神様が罪を犯させているのではないということです。神様はそれを超えたところにいらっしゃって、全てをご計画されています。14節、人はそれぞれの自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。さらに15節、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。では私たちの敵はどこにあるのか。それはここで書いてあることは、欲、まず欲がその始まりであるというふうに言われています。皆さん、この欲と言いますとパッとですね、仏教的な考えが私たちの頭の中に入ってくることを止めることはできません。すべて自分の欲求は悪であると。つまり仏教の中ではですね、欲が苦しみを生む、欲しいと思うから、自分がそれに値すると思うからそれを得ることができなかったら苦しむのであって、欲がなければ苦しみがないというふうに教えますね。聖書は全くもってそれと違う教えをしています。この欲というのは、すべての欲を言っているというよりも、この欲が、確かにこの欲は私たちのこの方に起こってくる欲求のことを言っているんですけれども、その前提として、私たちのその根本的な罪、つまり自分のために生きるということを前提としていることということが、まずこの欲というのを見るときに、気づかなければならない。自分のために生きる、自分が神になる、自分が自分の人生の目的になる、基準になる、その前提を持った、その時にこの欲が私たちを違った方向に導いていきます。ただしこの欲自体でですね、まだ罪ではないかもしれない。そのことはですね、この15節を見ると分かりますね。欲がはらむと罪を、つまりこの欲と罪がこう分けられてるんですね。だからこの欲求する段階ではまだ罪でないということがあるよ。例えば日に3食の食事がしたい、それ自体は別に悪いことはないですね。例えば6時間、最低6時間の睡眠が欲しい、それは必ずしも悪いことじゃないですね。ところが私たちはそれを求めるときにですね、神様の栄光を求めて神様のためにそれを求めるのか、それとも自分の栄光を求めて自分のためにそれを求めるのか、そこですでに分かれているわけですね。そして自分のために生きているその者たちの欲はどのように進んでいくかというと、欲がはらむと、ね、ここで確かに 妊娠するという言葉が使われていますが、欲が罪を生む、欲が膨れ上がって罪を生む、そして罪が熟すると死を生みます。その罪が成長する、つまりここで子供がですね、生まれて成長する、その絵が用いられているわけですが、その欲がその罪の母親である。そして罪が生まれると成長して、それは一つの悪い結末に至る。それが死であるというふうに言われています。この死というのはただ単にこの肉体が死ぬというだけ、それももちろん含みますが、それだけではなくて、もっと霊的な死を表していると思います。さまざまな神様から切り離されることによって生じる実り、神様の御前からの死、それを生む。さまざまな呪いが私たちのうちにやってくる。そしてその罪の罪深さをますます明らかにする。ですからここで書いてあることはですね、どこが私たちの罪の源であるかということです。敵を知るということです。それは自分自身にあるということです。ここである程度気分が悪くならなければならない。もし気分が悪くなっていないとしたら、このメッセージをちゃんと取れてないのかもしれません。私たちは言い逃れができない。私たちの罪の源は神様ではない、また周りの誰かでもない、環境でもない、自分自身であるということを認めなければならない。これは厳しいことですけれども、これを認めることができること、できるのは私たちは希望を持っているからです。変えられるという希望を持っているからです。救われるという希望を持っているからです。私たちは救われるという希望を持っているからこそ、これを認めなければならない。それは自分の中から出てきている、自分の責任のうちにあることであるということ。16節、愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。騙されない、問題の根本を謝らないようにしなさい。それは問題はあなたの外側にあるのではなくて中にあるのです。私たちがさまざまな問題を持った時にですね、まあ病院に行きます。体の問題の時は病院に行きますね。で、お医者さんは診断を下します。まあ血管が悪いとか、この内臓のうちの一つが悪いとか、いろんなことを、言ってくるわけですね。しかしその体のことはですね、まだ心よりも外のことなんですね。すると私たちは、ああそうか、というふうになって、その部分を治すということになる。しかしそれは私たち自身の問題ではないですね。まあ、またある人たちが精神科などに行く。すると、その人たちは、ああこれはあなたの脳の分泌の問題ですよと言います。ホルモンの問題ですよ。まあ、実際にそのことはあります。しかしたくさんのこの場合ですね、そのことは罪から出てきていることが多いんですね。その時にこの罪について、問題の核心について言わないことは、問題の解決を遅らせることになります。例えばですね、さまざまなものの中毒、アルコール中毒、 などがありますけれども、それにかかっている人に対してですね、あ、これはあなたの体の問題ですねと、こういうふうに生まれてそういう体の体質なんですと言います。そうするとですね、その人がその問題から抜け出ることができるという希望を奪うことになります。私たちはその問題の根本に向かわなければならない。それは私たちの罪の問題に、罪の問題と戦わなければならない。騙されないようにしなさい。どこが問題の源か、私たちが誤ってしまえば問題は永久に解決されなくなる。私たちは永久に成長できなくなる。ですからまずここから始めることが必要です。まず敵を知ること、それは私たちの内にある、私たち自身の中にある。それをまず認めなければ私たちは成長することはできません。まず自分が責任を持っているということ、この罪は自分がしていることであるということをはっきり認識することを、まずこの箇所は私たちに求めます。そしてその次に17節18節では、ではどこから良いものがやってくるか。私たちは良いものになりたいわけです。良いものに変えられていくはずなんです。そういう約束を受けています。ではどこからこの良いものが出てくるのか。17節18節、全ての良い贈り物、また全ての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。ここではっきりと書いてありますね。神様から良いものはやってくる。神様は光を作られた方である。その光を作られた方が私たちの心に光を与える。この暗い心に光を与える。それは私たちの自身の中から出てくるのではないということです。この世のさまざまな宗教、キリスト教の中にもそういう教えが、教会の中にも入ってきやすいんですけれども、私たちの中から光を作り出そうという努力がされます。まあ、その努力自体は善意で行われているかもしれないし、その善意は尊重されるべきでしょうけれども、しかし実際に私たちの心の中から光は出てこないんです。心の中は暗闇なんです。上から与えなければならない。イエス様がニコデモにおっしゃいました。永遠の命を得るためには、天の御国に入るためには、上から新しく生まれなければならない。そのことがまさに18節に書いてあります。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の初歩にするためなのです。お産みになりましたと書いてあります。私たちを真理の言葉を持ってお産みになりました。つまりこの真理の言葉というのは福音のことです。エペソの1章の13節にそのことがはっきりと書いてあります。真理の言葉、つまり福音の言葉であると。福音の言葉、イエス様の十字架と復活のその約束、その言葉によって、それを受け入れ信じる者たちは神様によって生まれている。新しく生まれたものである。私たちは心は変えられて、新しく生まれなければそう信じることはできません。逆に言うと、信じている私たちはすでに新しく生まれさせられたのです。 そこからしか本当の善は始まってきません。イエス様につくものしか本当の善を受けることはできません。なぜなら私たちは死に縛られているからです。私たちの人生は絶望によって縛られているからです。私たちはこの地上での人生のみに、聖書なしにはですね、聖書が教えてくれていることなしには、この人生の中にあるものしか私たちに与えられていないからです。もうそうするとですね、私たちは自分のことだけ求めるようになります。むしろそうならないとおかしい。どうやってそうならないでいられるのか聞きたい。人々に親切にする人はたくさんいますね。人々のために死ぬ人もいるでしょう。しかし究極的にはそれらのことも自己愛であると言わなければならない。究極的な自己愛からそれをしていると。私たちは新しく生まれる必要があるのです。私たちのことはもう神様がしてくださった。もう自分はもう何もいらない、イエス様を得たから何もいらないということにならなければ、本当に私たちは本当の善を行うことができないんです。新しく生まれなければならないんです。私たちはそのように考えているでしょうか。イエス様以外もういらない、イエス様を得た今になってはもはやもう自分のために何もする必要がないと思っているでしょうか。もちろん そのようにその信仰にふさわしく生きられたらどんなにいいだろうかと思いますけれども、まだ私たちのこの中に罪があって、まだ自分のために生きよう、自分の栄光を求めて生きようとする心があるのは認めなければなりませんか。しかしそれでも御言葉に教えられて、神様、イエス様のゆえに私たちは神様をいただいているのです。神様を得ているのです。もはやこの地上にそれ以上に得るべきものは一つとしてないのです。そのようにして私たちはこの地上でありながらも新しく生まれました。父の御心のままに、真理の言葉によって私たちは生まれた。その真理の言葉は神様の御心によるものでした。神様が源であるということです。究極的な源は神様である。善はこの光の源である父からしか出てこない。罪の源は何であるか、私たち自身である。責任を逃れることはできない。私たちはそれをまず見なければなりません。私たちの敵が、戦いの敵が一体どこであるか、標的がどこであるか、そして私たちの力の源、それが神様である。それを求めなくてはならない。18節の最後のところ、私たちをいわば被造物の初歩にするためなのです。神様は私たちを真理の言葉によってお生みになったのは、私たちを被造物の初歩にするためなのです。つまり全被造物を神様がお清めになるのを、その技の始めにしようとされたのです。私たちを通して、私たちを清めることによって、この全世界を、全宇宙を清めようとされているわけです。私たちはこの世界の神様の代わりの代理管理者として、 しもべとして作られました。神様は私たちを諦められずに、お諦めにならずに、私たちを通してこの世界を、私たちの罪によって汚れたこの世界を清められようとしているのです。私たちは清めの、神様は清めの技の始めであり代表であります。神様の栄光のために救われています。ですからまず初めにこの霊的な戦い、罪に対する戦いの始めに、まず私たちは敵を知らなければならない。それは私たちのうちにある、私たちのうちにあるものに向かって私たちは剣を向けなければならない。そして私たちはこの神様から、神様に与えた信仰によって力を得て戦わなければならない。そのことがまず言われています。まず敵を知ること。その次の2番目の部分に行きます。そうするとここに行くと、ではどのように戦うか、具体的な指南がされます。19節から21節のところ、まず19節をお読みします。19節と20節をお読みします。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。まず初めにパウロはこの非常に実践的な指南からしていきます。聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさいと言っています。つまり忍耐深く聞き続けなさいということを言っているんですね。なぜ私たちは語るんでしょうか。もう聞くのは終わったと思うからですね。もう早く話させてほしい。なぜ私たちは怒るんでしょうか。物事が自分が思うように進まないからですね。そうではなくて、私たちは聞かなければならない、聞き続けなければならない。信仰は御言葉を聞くことからである。ロマ書10章、信仰は神の言葉を聞くことによる。まず私たちは聞かなくてはいけないのです。人の言うことを聞くというふうに言ってるのはないんです。これは神様の言ってることを聞かなくちゃいけないです。忍耐深く聞き続けなければならないんです。この今の時代は特にですね、もう話したもん勝ち、何かこう起こらなかったらもうそのために立ち上がってですね、こう焦って何かをしたものが成功するような、そのような時代です。ビジネスの指南書にもですね、今日そのすべきことを始める人が勝つというふうによく書かれています。しかし聖書は別のことを言います。あなたはまず聞きなさい、聞き続けなさい、そして待ちなさいというふうに言われているんです。聞き続けながら待ちなさい。短期になって急いでそれを逃しちゃならない。あなたの心の中に御言葉がしっかりと根付くようになるまで聞き続けなさいというふうに言っているんです。それが21節に書いているところですね。ですから全ての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉を聞き続けることによって御言葉が私たちの心に植え付けられます。私たちは御言葉を聞き続けることが必要なんです。これはもう長く聞き続けすぎただろうと思うかもしれません。しかしそれは始まりに過ぎない。まだまだ聞き続けなければならない。人の怒りは神の義を実現するものではありません。人が焦ったからといって何か神様のためにできるということはないんですね。焦ってはいけないんです。教会でもですね、焦ってる教会があります。 まあ、教会機関になったらいけませんけれども、私たちは焦ってはいけない。人の怒りは神の義を実現するものではありません。特にですね、怒っている自分がいたらハッとして気づかなければならない。怒っているということは間違っているということであるということを気づかなければならない。平和の種は平和のうちにまかえる。神様の御言葉を聞いて焦らないように。この教会は変化が遅すぎる。それは人に対する文句ではなくて神様に対する文句です。私たちは待つんです。神様が働いてくださるのを待つんです。21節の他の部分を見てまいりましょう。ですから全ての汚れや悪あふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。この部分ですね、古い人を脱ぐというのは、汚れや悪を捨て去り、この汚れというのは直訳的には泥というような言葉です。さまざまな心の中の汚れ、欲や悪いことをしたいと思う心、さらにここ溢れる悪、この溢れる悪というのは悪意というふうに訳すこともできます。心の中にある敵、他の人に対する愛のないこと、それらをすべて捨て去りなさい。この捨て去るという言葉は、脱いでポイッと捨てて、そこから立ち去るという言葉です。こうなんか汚いものをですね、ニュッと脱いで、ここからもうポンと捨てて、そこから立ち去るという言葉です。まあ直訳では脱ぐという言葉なんですが、脱いで置き去りにするイメージ。ここでですね、私たちが言われていることは、私たちの心の中にあることに完全に正直でなくてもいいということです。もう一度言いますけれども、私たちの心の中にあることに完全に正直である必要はないのです。これをよく心に留めておいてください。日本人は自分の心に正直であることに非常に長けている民族です。自分が本当に正直であるか非常に深く吟味しようとしています。そのせいで、まあ、そのせいでというか、それはいい長所なんですけれども、その結果、他の人々が心を隠しているときに、あいつは偽善者だと。自分が心の中をうまく表して生きていないときに、もう自分が嫌だというふうに考えるわけですね。しかし、聖書は私たちが自分の感情に従わなければならないというふうには一つも言っていません。逆に何を言っているかというと、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。この素直にという言葉はですね、実は言うと前の部分、つまりその汚れやあふれる悪を捨て去りという部分にむしろ付けられて訳されていることが多いです。英語の訳でも。つまり全ての汚れや溢れる悪をどのように捨て去るか。それは、素直に捨て去るというふうに訳したらちょっとわかりにくいですけれども、これは低くなるという言葉です。私たちは低くなることによって、この様々な悪を捨て去るということです。つまり誰の前で低くなるんですか？人の前に低くなるのではなくて、神様の前に低くなるということです。神様の前に神様のしもべであるということを認めることです。神様がどのような方か、すべての主であって、全能者であって、すべてをお決めになる方であって、基準と私たちの存在目的をすべてお決めになっている方であるということを認めることです。 神様の前に低くなることによって全ての汚れやあふれる悪を捨て去りなさい。だから何か私たちの中でですね、そのまず中が全部変えられて、本当にもう汚れた思いが消えるようになって、そして、その正しいことを行いなさいと言われているというよりも、まず神様の前にひれ伏しなさいというふうに言われているんです。それによってこの汚れやあふれる悪を捨て去りなさいと言われているんです。だから王様の前に連れてこられてですね、王様がお前あれを捨てろっていうふうに言うわけです。それで私たちはですね、はいすいません今すぐ捨てます恐れて言うわけです。それその絵です。実際にはちょっと捨てられない、捨てにくい、捨てたくないってことはあっても捨てるんです。私たちが低くされるうちに、それによって汚れ悪を捨てなさい。そして植え付けられた魂を救う御言葉を取りなさい、受け入れなさいというふうに書いてあります。これ取るという言葉です。植え付けられた御言葉、私たちが聞き続けて、そして心の中に蓄えたその御言葉を取りなさい、選びなさい。魂を救うことができるその御言葉を選びなさい、選び取りなさい。私たちの心が、私たちが御言葉を学ぶに従ってですね、私たちの心に違った声が生まれてきます。私はこうしたい、こうしてきた、これまでこれで成功してきた、でも御言葉はこう言ってるなという言葉が聞こえてくるんですね。その言葉は支配的ではないかもしれない、しかしその言葉、わずかなかすかな神様の言葉を取るんです。植え付けられた、私たちの心に植え付けられた魂を救う御言葉を選び取りなさい。心の内で、そのことがまずこの古い人を脱ぐこと。自分の内にある汚れや悪を捨て去る、脱ぎ去る、殺してしまう。それに正直ではなくなる。それはここに生まれてきても外に出ることを防ぐ。その植え付けられた御言葉を選び取りなさい。まずこれが罪との戦いの一つ目です。そして二つ目、罪との戦い、どのように罪と戦っていけばいいか。古い人を脱ぎ捨て、それで十分じゃないかと思うかもしれない。それだけで戦いは終わりません。私たちの戦いは心の中での戦いだけではない。神様は私たちの心を求めていらっしゃいますが、まずはじめに、しかしその心に行いが付き従うこと、ついてくることを求めていらっしゃいます。イエス様はどれだけそれを強調されたでしょうか。イエス様は行うだけ、聞くだけのものであってはいけない、主よ主よというものが御国に入るのではない。神様の御言葉を聞いてそれを行うものが入るのである。どれだけ強調したでしょうか。この行うということは、私たちの信仰があるということのその証です。確かに行いによって救われるのではありません。信仰によって救われるんです。しかし私たちは行いまで行くことを求められています。それでは22節から27節、見てまいりましょう。まず22節のところ、また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。私たちは自分が強く思っていないことをすること、御言葉がそう言っているからといってやるということについて自分を欺いていると思うときがあるかもしれません。しかし聖書が言っていることは、御言葉によって語られておきながら それをしないということは、それがむしろ自分を欺いていることなのだというふうに言っているんです。どれほどその御言葉が私たちの心の中に与えられた、植え付けられた御言葉の声が小さくてもです、私たちは偽善者と呼ばれるでしょう。私たち自身も偽善者だと思うでしょう。しかしそれが偽善者であるならば、聖書は私たちに偽善者であるように求めているのです。生きる限り私たちの中には罪があるのですから。構わないということです。偽善者と呼ばれて、クリスチャンたちは偽善者と呼ばれて心がくじけないようにしましょう。くじけます。それは本当に心が痛いことです。偽善者と呼ばれる、そして悪いことだということを認めますけれども、しかしそれ以外道がないんです。自分の罪に現実に正直になることが正直なのではない、それは自分を欺くことである。私たちは新しく作られたものであるとパウロは言いました。ということはつまり、私たちのうちにある悪は、その私たちの心の中での中心の座にもう居座っていないということです。悪はあなたの存在の中心部にはもうないということです。その悪が私たちが行ってしまうのは仕方ないことであるということは、もう言ってはいけないということです。仕方なくないんです。私は罪人である、あなたは罪人である、それはその言葉はですね、正しい面と間違っている面があります。もしその言葉が神様は恵みへと導くなら、それは正しいです。しかしもしそれが私たちに神様に従うことに妥協させるならば、それは間違っています。私たちは新しく変えられたものなのです。私たちの心の中心の部分にはその悪は占めていないからです。私たちの心が悪が中心にあるものとして見てはいけない。キリストが中心にあるのです。そのように変えられたのです。神様の御業なのです。だからその神様の御業を否定してはいけない。23節24節御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。まあこれはちょっと、ピンとくる人もいればピンとこない人もいると思いますが、まあ私はあんまり鏡を見ない、まあ男の人は見ない人も結構いると思いますが、見ない人なので、よくわかるんですね。あとパッと鏡を見るとですね、あれこんな髪ボサボサやったっけとか、こんなちょっとシワシワシャツ着てたっけとか、そういうふうに気づくんですね。自分が見えたらですね、非常に気になります。しかしもうパッとこうもう行き始めるとですね、全然気にならなくなっちゃいます。そのように、まあ、ここで言っていることはその鏡の声ではなくて、御言葉を聞いても私たちはすぐ忘れるということを言っているのです。御言葉を聞いているときはそれだけ明らかでも、それが実際に映すとなると、まるで鏡の顔、自分の顔を見て忘れる人なのに、もうパッと消えてしまう。自分の実際生活になると忘れてしまう。隣人に仕え愛することは大切だねと語っても、実際に自分の生活になるとパッと忘れてしまう。そうであってはいけないと、それを気をつけなさいというふうに言われているんです。25節、ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。律法を見つめなさいということです。それはその律法を私たちを奴隷にする律法ではなくて、私たちをむしろ罪から自由にする律法です。そのように律法を見なさいということです。 立法は私たちを神様へと近づける力があります。十戒を私たちが瞑想するときに、それは私たちの喜びです。詩篇の119編が言うように、なぜかというと、私たちは神様に近く、交わりにおいて近くされるからです。ですからこの律法は縛るものであると考えられますが、それ実は自由にするものなんです。私たちを罪の縛りから自由にするものです。そのようにこの御言葉を喜びとするものは、それを実行する人になる。そしてその人はその御言葉を行うことによって神様の祝福を受ける。ちょうど詩篇の34編で見たように、私たちは祝福を受けます。この人生の終わりだけではなくて、この人生の歩む間においてもその御言葉を行うことによって祝福を受けます。26節、もっと具体的なことに入っていきます。ここから自分は宗教に熱心であると思っても、自分の下に靴輪をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。詩篇の34編でも、一番初めに歌った141編でも、実はこの口について書いてありました。詩篇の141編では、主よ、私の口に見張りを置いてください。そのように書いてありました。靴輪をかける、この馬のする靴輪ですね。つまり口を支配するということです。私たちは口を用いるときに心のままに語ってはいけないということです。それを支配しなくてはいけないということです。箴言にいくつもこの口についてのことが書いてあります。この口から、まあ、ヤコブ書の後にですね、たくさん書いてあります、そのことについて。この口からさまざまな罪が出てくる。そしてその罪は、口で犯される罪は、ともすると剣よりも破壊力がある。人の心を滅ぼす。それは自分の口をそのまま自分の心を語っているから正直であるように見せかけて、実は言うとそれは自分の心を欺いているんです。神様のしもべとしての自分のその在り方を欺いているんです。そのような人の宗教は虚しいものです。さらに具体的に27節となります。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。本当の宗教は、聖書の宗教は、孤児やヤモメたち、これはこの時代の声ですけれども、原則は隣人に仕えるということです。隣人が必要としているものを知って、隣人に仕えるということです。そしてこの世から自分を清く守ることです。これは遠征主義ではありません。自分の欲に従うのが世々のこの世界の基準なのです。そうではなくて、あくまでキリストを王として主として歩むということです。御言葉に固く立ってこの世の流れに流されないこと、そのように私たちは新しい人を着なければならない。この御言葉を喜びとして、それを実際に自分の毎日の歩みの中にそれを行うようにする。新しく作られたものとして、今日私たちはこの罪に対して戦うということについて見てまいりました。まず敵を知るということ、罪の源がどこにあるかということを知るということ、それは私たちの心の内にあります。善の源、それは神様です。神様は私たちの心に聖霊をくださって、私たちを新しく生まれさせてくださいました。その信仰によって生きる。まず敵を知るということ、 そして次に罪との戦い、古い人を脱ぐということ、聞くのを早くしなさい、語るのを遅く、怒るのを遅くしなさい。なぜなら私たちは十分に聞かない傾向があるからです。御言葉を聞き続ける、そして御言葉をこの心に植え付けていただく、そしてその御言葉が私たちに語る、心から語るものを選び取りなさい。それによって私たちは古い人を脱ぐことになる。汚れや悪を脱いで置き去りにしなさい。そして罪の戦いの二つ目で、新しい人を切る。御言葉を喜びとし、この自由にする立法に生きなさい。それを毎日の歩みの中に生かしなさい。隣人に仕えて、神様を愛して、クリスチャンとして成長し続けなさい。私たちはこの1週間を始めます。今週の戦いがこの御言葉に導かれて、本当にそれは勝っても負けてもしっかりと敵を見て、そしてその戦いの方法を知った戦いになりますように。神様の御言葉が、そして神様の救いの、聖霊による救いの事実が、その恵みが私たちの心を導きますように、お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。私たちは罪をまだ引きずっている救われた者たちであって、まだこの地上にあって罪との戦いをしています。どうか私たちの心に希望を与え続けてくださいますように。私たちがこの戦いで絶望することがありませんように。私たちが自分の罪を認めて、これに対してあくまでも戦い続けることができますように。私たちが御言葉をしっかりと握って、これに聞き続けて、この戦いに従事することができますように。またそれだけではなくて、この御言葉を本当に愛するように、私たちが御言葉に接することができますように。どうか知恵と喜びを与えてください。今週も一週間、あなたの御霊が私たちの一歩一歩を導いてくださいますように。イエス様、皆によってお祈りします。アーメン。
詩編の34編の D を賛美し、喜平牧師の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
主の目は正しきものに留まり、その耳は彼の叫びを聞く。主の顔は悪しきものに向かい、彼の名を地より滅ぼしたも、正しき者らの叫ぶ時に、主は助け出しぬ、砕けし心に主は近づき、悔いした魂を救う。 し、されど主は彼を助けたも、主は彼の骨をすべて守り、その一つを座に置いたまわじ、悪しき者の出す悪しき技は彼の命をば滅ぼすなり、正しき人は憎む者は罪に定められ裁かるべし、主はしもべたちの魂をば罪よりあがない、出したまえり、主に頼る者は一人として裁かるることはあらざるべし。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。アーメン。